母の日おめでとうございます。今日は歓迎礼拝です。女性でなくても男性もお一人お一人心から歓迎いたします。皆さん、天国ってどんな場所だと思いますか？天国と聞いて何を想像するでしょうか？まあ、最近はいろいろなこう日本語の言葉がありまして、一つのことに秀でた人を神と呼んだりしますが、何か一つのことがこう優れた場所を天国と呼んだりします。歩行者がたくさんいる場所、歩行者に開放されている道を歩行者天国と呼んだりしますし、まあ、最近若い人の間ではですね、スイーツが食べ放題のお店をスイーツパラダイスと呼んだりする、そうなんですね。教会の皆さんの話を聞いていると、たまに天国ってどういうところだろうかという話を聞きます。私たち、キリスト教を信仰している者にとって、将来天国へ行くということは約束されています。私たちはそこに行くんだということが分かっています。しかしその天国ってどんな場所なのかあまり知らないんですね。まあ、聖書を開いたときに天国に関する記述が全くないというわけではありません。しかし誰かに天国ってどういうところと聞かれて、こんなところと説明できるほど私たちは天国のことを理解していないんですね。旧約聖書の時代のイスラエル人たちは神様からの約束の地カナンを目指していました。で、これは天国の雛形だと言われています。神様はイスラエル人たちにカナンという土地はとても素晴らしい魅力的な場所であるということを告げて、そこをイスラエル人たちに与えるということを約束しました。で、カナンはどういうところだったかと言いますと、乳と蜜の流れる地と言われて、とても祝福された土地だということが知らされていました。で、果たして神様の言われた通りか、人々は何人かのものを送って現地に視察に行かせます。で、やがて下見に行った者たちがカナンの肥沃な大地から取れた一房のブドウを持って帰ってきます。そのブドウの大きさというのが、まあ、尋常ではない大きさで、一房のブドウを二人がかりで担いで帰ってくるほどの大きさだったというエピソードがあります。文字通りカナンは乳と蜜の流れる地であると知ると、人々の期待は高まりました。イスラエルの人々はカナンを目指すにあたって様々な苦労や困難に遭います。時に不信仰にも陥ります。しかし、あらかじめカナンという土地がその魅力が知らされていたから、期待を持ってモチベーションを高めてそこを目指して歩んでいくことができました。天国を目指す私たちの歩みも様々な困難や試練があります。私たちはどのような期待を持って天国を目指した信仰生活を歩んだら良いのでしょうか。私たちは約束の地カナンを目指したイスラエル人のように、約束された天国にはどういうものがあって、こんな素晴らしいものがたくさんあるというふうには教えられていません。聖書の一番最後の黙示録というところには、天の都の様子が記されていますが、まあ、素晴らしい場所なんだなという感じは伝わるのですが、なかなかそれをイメージすることが難しいのです。で、もっと天国はこうですっていう、こう情報が欲しいところなんですけど、聖書はあまりそこら辺を詳しく教えてはいません。では私たちは天国に何を期待していけばよいのか。どのようなモチベーションで天国に向かっての信仰の歩みを続けていけばよいでしょうか。で、今日はこの天国についてお話をさせていただきたいと思います。で、そもそも私たち日本人がイメージする天国と聖書が教える天国というのは違います。聖書では天国とは言いません。神の国、天の御国、神の都、新しい天などと呼んでいます。で、日本人の私たちが天国というと、どうしてもこうお花畑のような場所をイメージしたり、こう 湖のほとりでですね、天使がハープを弾いているような、そういうものをイメージしてしまいます。また、天国というぐらいですから、天上、天の上にあると、そういうイメージを持ちます。で、日本人が考えるのは、こうふわふわした雲の上だったり、頭の剥げた仙人のようなおじいちゃんが 雲の上に乗って、後ろからは五光が差していて、そのようなこう神様が下界を見下ろしている、そういうようなイメージを持っています。かつては私も天国というぐらいだから、空の上の宇宙の彼方にあるのではないかと考えています。私の想像の中ではですね、人間の力では到底こうたどり着くことができないほどの何億光年のさらに先の果てしない彼方に行くと、宇宙空間というのがですね、途中で終わっていて、その先に天国があるんじゃないか。神様はですね、宇宙をこう途中で終わらせてていて、ね、想像した時にその途中から天国を作っていたんじゃないか。そういうふうに思っていました。でも、ね、実際には雲の上や宇宙の果てに天国があるわけではありません。逆にこの地面を掘っていってですね、奥深くに地獄があるわけではないのと同じなんです。地面を掘っていったらブラジルになるんですね。天国も地獄もこの世界や宇宙とは別の空間にあると言えます。人類初の有人宇宙飛行を成功させたガガーリンという人がいました。宇宙から見た地球をですね、地球は青かったという有名な言葉を残した人です。で、しかし、世界的には、この地球が青かったという彼の言葉よりも、もっと有名な彼の言葉があります。それは、私は周りを見渡したが、神は見当たらなかったという言葉なんです。宇宙に行ってきた彼が、周りを見渡したけど、そこに神様はいなかった。で、無事に宇宙から帰還した、このガガーリンの歓迎パーティーに、ロシア正教の総司教、アレクシー一世が列席していて、ガガーリンにこう尋ねたそうです。宇宙を飛んでいた時、神の姿を見ただろうか？するとガガーリンは答えます。見えませんでした。すると総司教はこう答えます。我が息子よ、神の姿が見えなかったことは、自分の胸だけに収めておくように。しばらくすると、ソビエト連邦の最高指導者であり、無神論者であるフルシチョフがガガーリンに同じことを尋ねるんです。宇宙を飛んでいたとき、神の姿を見ただろうか。すると、総司教の約束を思い出したガガーリンは、先ほどとは違うことを答えたんです。見えました。するとフルシチョフは答えます。どうしよう。神の姿が見えたことは誰にも言わないように。こう言ったんです。ガガーリンが宇宙飛行したときに、周りを見渡しても神がいなかった。天国はなかった。というのは、的を得ています。天国は宇宙空間にあるわけではありませんし、神様は雲の上に住んでいるわけではないからなんですね。この世界とは別の空間、別の次元に天国はあり、そこに神様はおられるんです。天国は私たちには目には見えないのですが、確かに存在します。で、目に見えないものは信じられないという方もいます。しかし世の中には目に見えなくても存在するものはたくさんあります。私たちの持っている心というのは目には見えませんが確かに存在します。あなたの心はどこにありますか？と聞かれた時に胸のあたりや心臓を刺す人もいれば頭を刺す人もいます。脳の中に心はあると思う人もいます。実際のところ心というものは形がないものですから、ここと示すことはできないものです。しかし確かに心というのは存在しています。それと同じように天国も目に見えないものですが、確かに存在するんです。聖書が天の御国、天国を教えるにあたって大切にしているのは、天国の場所や雰囲気ではなくて、何があるのかというのではなくて、天国の価値について教えています。先ほど読みました、聖書箇所はですね、天の御国はどのような価値があるものなのかを私たちに教えています。で、ここでは天国の価値が二つの例えで教えられています。一つは天国は畑に隠された宝のようなものだと言われ、もう一つは天国は素晴らしい値打ちの真珠であると言われています。13章の44節、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、 大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買います。44節では、天国は宝物であると教えています。で、ここに登場する人は、畑を借りて、そこで畑仕事をしていたようですが、ある時畑を耕していると、なんとそこに隠された宝を見つけるんですね。で、彼は周りを見渡すと、誰にも見つからないようにそっとその宝を隠しておいて、大喜びで帰り、彼の持ち物全部を売り払って、その畑ごと買い取ったっていうんですね。そして彼はその宝を手にするのです。天国はこの宝のようなものだと聖書は教えています。私たちの持っているものを、すべてを投げ打ってでも手に入れるほどの価値があると聖書は教えているんです。天の御国は私たちの持っているものをすべて投げ打ってでも手に入れる価値があるというのです。なぜなら、天国という場所に入るということは、神の御国を相続するということだからです。私たちは神の国の相続人となるんです。普通、相続人というのは、その家に属するものがなります。私たちは神の家を相続する神の子供として、天の御国に迎え入れていただけるのです。そればかりではありません。私たちは神の国で神と共に永遠に過ごします。そのための永遠の命をもいただくことができるのです。このような宝を聖書は手に入れなさいと私たちに教えています。また2番目に45節、46節ではこのように言われています。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。ここでは天国が素晴らしい値打ちの真珠に例えられています。当時というのは、真珠は金よりも高価で、まあ、今でいう高級なダイヤモンドや宝石のような価値があったのです。良い真珠を探している商人が素晴らしい値打ちの真珠を見つけたとき、彼は持ち物全部を売り払って、それを買って手に入れたと言います。持ち物全部を売り払ったというのはどういうことでしょうか。彼は良い真珠を探している、まあ、真珠商でしたから、これまで集めてきた高価な真珠をたくさん持っていました。しかし素晴らしい値打ちの真珠を見つけたとき彼は、これまで持っていたたくさんの真珠をすべて売り払って、その素晴らしい値打ちのたった一つの真珠を手に入れたと言うんです。そのたった一つさえあれば全てはいらないと彼は思った。その素晴らしい一つを手に入れるためには、その他の全てを投げ打ってまで手に入れるほどの価値のあるものだと言うんです。真珠商である彼にとって真珠というのは、まあ、彼の全てでした。これまで探し求めてきた、苦労して手に入れてきた、その真珠の数々を手放してでも、たった一つ手に入れたいものだというのです。それはこれまで集めてきたたくさんの真珠と、たった一つの素晴らしい値打ちの真珠を計りにかけて、これまでの全てを手放しても、それらを補ってなお余りある素晴らしい価値の真珠だったんです。これが天の御国の価値で、聖書が教えている天の御国の価値です。私たちというのは、多くのものを持っていると、いろいろと目移りしすぎて、本当に価値あるものがわからなくなってしまいます。私たちには大切にしているものが山ほどあります。しかし、そこから目を離して、一番価値のあるものを見つめ直してみなければなりません。畑で宝を見つけた人も、素晴らしい値打ちの真珠を見つけた人も、すべてを投げ打って、たった一つの素晴らしい価値のあるものを手に入れました。それが天の御国の価値だというのです。で、もちろん、天国に入れていただけるためには、持っているものをすべて手放さないと入れてもらえないというわけではありません。まあ、よく新興宗教では、財産を投げ打って、 まあ、高級な壺を買わされたり、印鑑を買わされたりしますが、そういうことを教えているわけではありません。何を優先すべきかということを私たちに教えているんです。私たちの手には両手で抱えきれないほどの大切なものがありすぎて、それから一回手を離さないと天の御国の価値を受け取ることができないと教えているのです。天の御国の価値というのは片手では受け取れない、両手で受け取るほどの大きなものだというのです。言い換えると、私たちがいただいている救いというのは両手で抱えきれないほどの大きな価値があるものなのです。しかし私たちの手には他に握りしめているものが多すぎて、いただいている救いという価値、天の御国を相続させていただけるという価値、神のことをされている価値が薄れてしまっているのです。ですから私たちは一度それら抱えているものを脇に置いて、まず永遠の命を受け取り、神のことをしていただける身分を受け取り、天の御国の相続権を受け取らなければならないのです。私たちが握りしめているものから一回手を離して、私たちの救いをしっかりと受け取らなければならないと教えているんです。なぜなら、私たちがそれをする以前に、私たちを手に入れるために、イエス・キリストがそれをしてくださったからなのです。44節から登場している畑で働く人、真珠を探している商人をイエス・キリストに置き換えて読んでみるときに、そこに隠された宝、また素晴らしい値打ちの真珠というのは、実に私たちのことを言っているんです。イエス・キリストは、私たちという宝を見つけると、大喜びで持ち物すべてを売り払って買い取ってくださいます。また、神から離れた私たちを探し求めてくださっているイエス・キリストは、私たちを神のもとに取り戻すために、天の御国に入れていただけるために、十字架によってその命までも投げ打って、たった一人のかけがえのない私を手に入れてくださいました。これだけの素晴らしい価値のある救いを私たちはいただいているのです。しかも私たちが天の御国を探し求める前に、救いを求める前に、すでにキリストの方が私たちを探し出してくださり、私たちを見つけてくださったんです。私たちが何かを捨てて、それを手に入れるよりも先に、ご自身のすべてを捨てて、私たちを買い取ってくださったのです。聖書は、私たち自身が素晴らしい価値のある存在だと語っています。聖書の一番終わりの黙示録には、神の都の様子が宝石のような輝きのある素晴らしい場所だと教えています。しかしそれ以前に、私たち自身が素晴らしい価値のある存在だと教えているのです。神様は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、私たち一人一人に語りかけてくださっています。私たちは天国に何があるだろうか、天国はどんな場所か、ということが気になります。しかし天国より、天国に入る人の方が大切だと聖書は教えているんです。宝箱と宝物では、どちらが大切かというと、宝物の方が大切なんですね。宝物、宝を入れる 箱よりも、宝物の方が大切です。天の御国は、その宝を入れる入れ物だと聖書は教えています。そして、マタイ13章の48節にあるように、世の終わりには、この宝を入れる器である天国に、良いものは器に入れ、悪いものは捨てると言われているのです。私の目には、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われる神様が、最後は良いものを神の国に入れ、悪いものは捨てると言われているんです。良いものは宝箱に入れ、悪いものは捨てると宣言されているんです。私たちは 神様にとって良いものでしょうか、悪いものでしょうか。私たち人間の歩みというのは、ここまで私たちを愛してくださっているお方のことを知らず、神を必要とせず歩んできました。決して良いものとは言えません。しかし、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語りかけてくださる神様は、だから私はイエス・キリストをあなたの身代わりにし、あなたの命の代わりにイエス・キリストの命をもって、あなたのすべての罪を許そうとおっしゃってくださったのです。私を神のもとに取り戻すために、畑で宝を見つけた人が全財産を投げ打って、その宝を買い取ったように、神はイエス・キリストを身代わりに私たちを救ってくださいました。イエス・キリストは私たちを救うために、素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた商人が、持ち物全部を売り払って買い取ったように、私たちを罪と滅びの中から買い取ってくださいました。だから私たちも、天の御国を与えてくださる神様に応えて、両手でその救いを受け取らなければならないのです。今日は天国の価値と題しまして、私たちがどのような期待を持って天の御国を目指すべきかを考えてきました。天国には何があるか、天国はどんな場所か、ということを以上に大切なのは、そこに入る私たち自身にかけがえのない価値があるということ。そして天の御国を与えてくださる神様と、そこに入れてくださる救い主イエス・キリストこそが素晴らしい価値のあるお方であるということを教えられました。最後にもう一つ、天の御国の価値を取り上げて終わりたいと思います。それは天国にあるものではなく、天国にないものです。黙示録の21章の3節4節にはこういう言葉があります。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。天国には神が共におられるので、もはや涙がなく、死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもないと約束されています。私たちが住むこの世界には、死があり、悲しみがあり、叫び、苦しみ、そして涙があります。それらすべてのものは、やがて過ぎ去り、天の御国では、それらのものが一切ないと約束されています。なぜなら、神が共におられるからです。もはや、病気もなく、貧しさもなく、悩みもなく、悲しみもなく、争いもなく、寂しさもなく、苦しみもない世界。それが神が共におられる天の御国なのです。私たちはこのような素晴らしい救いをいただいており、このような素晴らしい天の御国を目指して歩んでいくのです。まだこの救いを受け取っていない方がおられるならば、どうぞイエス・キリストから与えられる救いを受け取ってください。私たちの日本にある様々な神々、仏、それらを捨てて、誠の神様であるイエス・キリストのみを私の主、私の神として心に受け入れるならば、素晴らしい救いをいただくことができるのです。そしてそれらをすでに受け取っている人たちは、やがての将来だけではなく、すでにその人の人生に主が共におられ、その生涯を豊かに祝福してくださることを感謝したいと思います。そしてやがて天の御国に入れていただけるまでの一日一日も価値のあるものとさせていただいたことを感謝しつつ、それらを与えてくださった神様に感謝しつつ歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買います。憐れみ深い、 天の父なる神様、あなたにとって価値のない私たちでありましたが、私たちを尊い存在として愛してくださり、その御子イエス・キリストの命をもって私たちをあがなってくださいましたことを感謝いたします。今私たちの周りにある様々なものを一旦脇に置いて、あなたから与えられているこの救いというものに目を向けさせてください。そしてその素晴らしい価値を両手で持って受け取り、感謝しつつ歩むことができますようにお願いいたします。今週一週間の歩みもどうぞお守りください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。